黒部サトライ、おはようございます。岩木幸子です。黒部サトライ、この番組では行ってみようやってみようコンセプトに、新川地区の魅力を体験リポートでお送りします。今週は10周年を迎える黒部水餃子祭りについてお送りします。お楽しみに。黒部サトライ、黒部水餃子祭り2017冬編ということで、詳しいお話を伺っていきます。お話は黒部水餃子祭り実行委員会副委員長のグリーンカフェのオーナー岩井春樹さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
なぜ黒部で水餃子なのかというところからまず教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、今年で10年目になりますけれども、10年前にですね、黒部でですね、中国の大連から水餃子職人を招いてですね、水餃子パーティーを催したことがあったんですね。それがまあきっかけで、ぜひその黒部の食材も使って、黒部の名物にしようということで、始めております。黒部にはその名水ポークというブランドの豚ですねもありますし、この水餃子の皮にですね、黒部のお米の粉をちょっと混ぜ込んでもっちりした感じに仕上げたのがこの黒部名水餃子になります。
それを各お店でアレンジしたものを食べられるということなんでしょうか。
そうです。その餃子があってですね、各その黒部の店舗で自由に、お店の特色を出した料理にしてお出しするというのが今回の祭りの趣旨になりますね。
黒部サトライ、10周年を迎える黒部水餃子祭り、今年から変わった点もいろいろあるということです。岩井さん、どのあたりが変わったんでしょうか。
はい、まずですね、飲食店が主導で今後やっていこうと、この飲食店のオーナーがですね、何人かこの役員になりまして、この祭りを主導していこうということになりました。
そうすると皆さんのこう熱のこもり方っていうのもより変わってきますよね。
そうですね、仲間が主導してくれるということで、安心感ですとか、言いたいことも言いやすいですし、橋渡しみたいな感じにはなってると思いますね。
いや、今回は何店舗の出店になるんでしょうか。
はい、23店舗でこの水餃子のメニューが食べれるようになってます。以前は参加されてたけど、ちょっとお休みされてた方もまたちょっと祭りに参加しますという方もいらっしゃいましたし、新規のお店も何店舗か入っております。
みんな同じものはないんですね。
そうなんです。水餃子っていうのはですね、非常にアレンジしやすいものですから、そこがちょっと焼き餃子と違ってですね、アレンジの違いがあるので、いろんな店舗さん、もしくはご自宅なんかでも、お召し上がっていただきたいと思ってます。
いくつかご紹介いただいてもいいですか。
はい、じゃあちょっと2つだけ今ご紹介しますけれども、まず1店舗目はですね、黒部、カラオケ居酒屋一番星さんの、おでん水餃子ですね。これはですね、富山県ならではのとろろ昆布をたっぷり乗ったおでんに、水餃子も乗ってるというものですね。非常にママが、気さくな方なんで、お料理も上手なので、お酒とカラオケにぴったりなメニューになっていると思います。
おでんとの組み合わせ本当に新鮮です。はい、そしてもう1店舗お願いしていいですか。
はい、もう1店舗、胡蝶さんという居酒屋さんなんですけれども、こちらはですね、カウンターにおばんさいがたくさん、ママの手作りのおばんさいが並ぶお店なんですけれど、その中に水餃子を湯がいて、シンプルにいただくお料理も今回メニューに入っております。他のおばんさいに、この何て言うんですかね、味がこの邪魔されることのないような、このシンプルな感じで、非常に味わい深く、他のメニューともマッチすると思います。
すごい、こうやって見てると世界旅行楽しんでるような面白いメニューがたくさんあるんですけれども、そして岩井さんのお店で出されているのがトマトたっぷり台風水餃子。
そうです。僕のところはですね、ちょっと毛並みが違うと言いますか、ちょっとエスニックなメニューもいくつか用意しているので、台風のナンプラーとかですね、あと自家栽培したパクチーを乗せたメニューになってます。
水餃子を台風で、これは楽しみですね。でも生まれて初めての私体験になると思います。試食させていただいていいですか。
はい、どうぞお召し上がりください。
クローバーサートライ。グリーンカフェさんの水餃子がやってきました。岩井さん、これおしゃれですね。
はい、当店の水餃子、トマトたっぷり台風水餃子です。
意外ですね、この組み合わせ。パクチー。
はい、そうです。それがあのパクチーですね。はい、自家菜園で栽培しているものです。
水餃子っていうと鍋の締めっていうイメージがなんかあって、はい、全然これ印象を覆してくれましたね。
そうですね、ちょっとあのトマトとかもたっぷり入ってるので、非常にヘルシーな、女性に大人気のメニューになってます。
いい香りがしてますね。わー、エスニックな香りですよ。いただきます。あのこれ上にかかってるのは何ですか？
あの黒胡椒、あと、はい、これも自家製で作ってるネギ油もちょっとかかってるんです、ね、
それでなんかすごく香ばしくって、トマトの酸味もあって、すごいいろんなもののいい味が出てますね。水餃子、いやでもこれね、見た目から水餃子が出てくるとはちょっと思えないような感じなんですけども、もちもちしてますね。あ、中のお肉の味も濃いですね。
そうなんです。
合いますね、このスープ。
はい、
水餃子っていうとちょっとこう酸っぱいポン酢だれっていうようなイメージしかなかったので、
は
い
は
い、
そうですね、あの黒部名水餃子はすごくシンプルな味なので、もちろんその、ポン酢ですとか、あの湯がいたやつそのまま食べていただいても十分美味しいんですけれども、いろんなアレンジが効くっていうところが、まあ売りでもありますので、
素材の味も噛み締められて、それでいてお店の独特のこのスープもね、味わえるという、すごい味の世界が広がった気がします。はい、ぜひお試しください。クローバーサートライ。グリーンカフェさんの美味しい水餃子いただきました。この水餃子祭りを通して、あのどういった効果を期待されてますか？
あ、そうですね、今このお祭りとしてですね、ハッシュタグキャンペーンというのもしてまして、インスタグラムとかツイッターでですね、シャープ黒部水餃子というこの、ハッシュタグをつけて写真を投稿していただくと、厳正なあの審査をしてですね、あのちょっとプレゼントもお渡ししようかなと。 JCB のギフトカード3000円分がなんと10名様とかにも写真を撮るだけで当たるので、その他黒部の飲食店のこのお食事券とかも当たりますので、ぜひ水餃子を撮って投稿していただくとより楽しくなるんじゃないかなと思っております。
いや、それにしても将来的にはね、あの宇都宮の餃子みたいに黒部も広がってくれるといいですね。
そうですね、黒部の名水ポークと黒部のまあ米粉を使った餃子、しかもこれはいろんなアレンジが効くので、自宅でお鍋とかいろんなものも、できるので、今後そういうことがまあ増えていけばあのいいかなと思ってます。
そしてまたこうして水餃子を食べに行った先で新しい味の出会いっていうのもあるかもしれないですよね。
そうですね、あの各店舗もいろんなお料理を作ってますので、まあ、この水餃子をきっかけにですね、あ、こんな店知らなかったなとか、行ってみたら、あ、こういうお店だったんだっていうことも、分かっていただけるんじゃないかなと思ってます。
水餃子を通してますます黒部の発展というところにもね、目を向けていける、そんな気がしてきます。今日はお話を伺ったのは、黒部水餃子祭り実行委員会副委員長、グリーンカフェのオーナー岩井春樹さんでした。今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
黒部サトライ、いかがでしたか？お祭りイベントというと、どうしても一箇所にたくさんの人が集まってというイメージがありますが、黒部水餃子祭りは各店舗でできることを続けながら定着をさせていきたいという狙いがあります。ハッシュタグキャンペーンのようなイベントを入れながら、黒部水餃子祭りという名前で1年に何度か皆さんにアピールをしていきたいというお話でした。皆さんもぜひお気に入りの味を見つけてくださいね。詳しくは黒部まちづくり協議会のホームページをご覧ください。来週も新川地区の魅力を体験リポートでお送りします。ご案内は岩木幸子でした。